はい、ここからはですね、まとめをしていきたいと思います。まとめはですね、今までずっとお話ししてきたのが、そうですね、数百年の歴史とか、世界とか、すごい大きな企業の話とか、社会の話とかで結構大きな話をしてきましたので、このまとめのところでは、じゃあ僕らが、各個人がどんな風に考えていったらいいのかということをですね、またちょっとまた単語的にはですね、んという感じなんですが、市場経済と資本主義ということについて、引用しながらですね、じゃあどういう風にしていったらいいのかなという、指針とか方向性をですね、お話ししていきたいと思います。先ほどお話をしましたように、今のこの僕らが、いる資本主義というのは、労働者がこき使われて、搾取されて、そして資本家が一人、儲けて利益を蓄積しているという、そういう世界ではないよねっていう話なんですね。そういう世界はもう随分前の話で、だからこそそのマルクスがですね、労働者は団結せよって言って、資本家対、労働者というこう対立の絵を描いて、それが共産主義とか、社会主義とかっていう風になったわけですが、そういうのはもう終わった、終焉したということは僕らは知ってはいるわけですね。で、じゃあどうなってきてるのかといったら、先ほど言ったように、今近代現代の資本主義というのは、労働者ではなくて消費者ですねの僕らと、資本家との、共同作業だということなんですね。で、その共同作業はっていうと、この欲望に基づいてるわけです。欲望に基づいているので、例えばですね、そういうのを僕らが学んでいるですね、そのマーケティングとかですね、マーケティングの中のティップスありますね、こうしたら売れるとかっていう話と結びつけてみていただきたいんですね。なぜ、マーケティングなりセールスレターなり、誰に何を考えるときに、お客さんのことを徹底的に考えるのかといったらですね、現代以前の近代の時のですね、労働者という消費者だったらですね、そんなにその頭の中を考えることというのは難しいことじゃなかったと。欲しいものをいっぱいだけど手元にないでしょうと。だからこういうの新しいのあるからいるってそういう話だったわけですね。で、欲望の拡張のですね、最初の初期の頃だったわけですね。ところが今はその欲望のドライブがですね、もう徹底的に進んでいる時なんです。これをこの本ではフロンティア、欲望のフロンティアというふうに呼んでいるんですけれども、じゃあ今の僕らはその欲望のフロンティアの中で何を考えていったらいいのかというところなんですね。それを今市場経済と資本主義ということでちょっとですね、お話をしていきたいと思います。一般的に言うと市場経済と資本主義というのはまあ一緒のものというふうに考えられているんですけれども、ちょっとそこを整理していきたいと思います。市場経済って僕らこれ中学とか多分高校ぐらいですかね、神の見えざる手みたいなのを習ったことないでしょうか。ありますよね。ある人が物を100円、500円、1000円でいくらでもいいけど売ったと。そうするとそこに対してそれが市場だとですね、市場から他の人が登場してですね、神の見えざる手である金額に均衡していくと。めちゃくちゃバカ高い価格では、売れてなくってある金額に修練していくというようなそんな話なんですけれども、でもこれは本当じゃないよねっていうのが市場経済なんですね。ある価格に修練していって収まってしまったとしますよね。そうするとそこには儲けが生まれないんですね。市場経済ではそこで儲けが生まれないとさっきからずっと言っている資本家の利益が生まれないので、修練していっては資本主義は回っていかないんですね。ということは、神の見えざる手が働いてですね、価格が修練していく方向に行かないようにするのが、資本主義なんですね。行かないようにしていくのが資本主義なんですね。と、資本主義は市場経済という、競争を活用利用して資本をトレーディングカードを集め続けていくという、主義なんだということなんですね。例えばそれが僕らがよく知っている価格競争とか差別化ですね。価格競争差別化をすることによって修練しようとしている価格がそこに収まらずにですね、またその差別化をして価格とかサービスが一本の木に出てですね、差が資本が生まれると、そうすると利益が生まれると、そうするとまた違うライバルが出てきて価格競争、より良いサービスを提供すると利益が減っていってしまう。だから、また また例えば、生産物生産手段であれば、工場の投資しますよね。例えばテレビをなんとか工場で作るとかですね、今僕がこれを撮影している段階だと少し前にですね、パナソニックとソニーが、提携しましたですね。確かソニーだったですかね、シャープだったですかね、ちょっと忘れましたけど提携しましたですよね。それは提携というその協業をすることによってさらにその工場を分業にしていってですね、もっと細分化していってもっと資本主義に適した形にして利益を出していかないと、一人一社で利益出ていかなくなったなという時代になったからですね、協業していくわけですよね。そうすると市場経済ではなくて価格が収斂する方向に行ったらですね、資本家は儲からないということなんですね。じゃあ僕らが今いるところで、僕らが、例えば能力主義ってありますよね。それから、終身雇用が、なくなってから、成果主義とかって出てきましてですね、まあほとんど、まあ、大体うまくいってなかったにしても成果主義というのが取り入れられるようになりましたですよね。そして、世の中自体がですね、どんどん競争社会になってますよね。事業の人、競争社会ですよね。弁護士の数もどんどん、増やしてますよね。そうするとそこに競争が生まれます。で、競争が生まれることによって何が起こるかって言ったら、また価格低下が起こりますよね。これなぜかって言ったら、何かと言ったら、すべて、競争を起こさせることによって、今ずっとお話をしてきた、利益の源泉がその競争の中にしかないからですよね。ないから競争が起こると。で、競争が起こった時にその競争の利益の源泉何なのかっていうふうに、ここでようやくこの資本主義の中にいる僕たちがどうやって資本主義を泳いでいったらいいかという話にちょっとだけなるんですけれども、先ほど言った資本家もですね、消費者も欲望というですね、このフロンティアの開拓はもう再現がないところ始まっちゃってるんですね。アメリカはですね、イギリスからですね、そのピューリタンという人たちが、東の方に渡ってついて、で、西へ西へとどんどん進んでいって、西海岸まで到着しましたですよね。フロンティアが西へ西へと進む、まあ、癖があると、癖があるんですけれども、と日本に来て、今日本を乗り越えて中国に行こうとしているというふうに、物理的とか地理的に言うと、そういうふうにフロンティアというのは、もう無限期間のように永久期間のように止まらないわけですね。で、そうするともう先ほどから言ってるように、物に関してはもうフロンティアの物っていうのはもう手に入れられるものもみんな持っちゃったんですよね。と、この本でも言ってるんですけども、じゃあフロンティアどこにあるのかといったら、もう今の時代の先進国ではこのここにしかないって言ってるんですね。内側にしかそのフロンティアがないから、だからですね、今の時代はもうあなただけのとか、あなたしかとか、あなたらしいとかっていうことで物を売ろうとしてるわけですよね。服一つにとっても物なんですけれども、物が欲しいんじゃないですよねっていうのは、マーケティングの中で僕で言えば丸から星は何なんでしょうかというような話をよくしますよね。それは服が欲しいんじゃなくって、内側の自分のフロンティアが何かがわからないんですね、お客さんが。で、資本主義はその資本を蓄積するためには、その欲望を刺激して、この内側にあるものを刺激して、ものを手に入れてもらって、そうすると生産が活発になるから、例えばユニクロそうですよね。ユニクロは次から次といろんな、商品開発をしてます。で、それを、先ほどからお話をしているように、例えばインドネシアの暑い国の人がですね、コートを知らないようにですね、ユニクロではですね、こんなズボンは誰が履くのかしらねとかっていうですね、中国の10代の女の子たちが、縫製工場でですね、ジーンズを縫ってるわけですね。そこでできたものを僕らが手に入れて、この内側のです、これ内爆発とこの中で呼んでますけども、内爆発の自分の中の欲望を満たしているわけですよね。で、ユニクロはジーンズを売ってるわけじゃなくて、この内側のですね、フロンティアを満たしているわけですよね。スターバックスはコーヒーを売ってるわけじゃないですよね。コーヒーを飲むサードプレイスというこの内側のフロンティアを売ってるわけですよね。マクドナルドは、マクドナルドのハンバーガーのこの分厚いハンバーグを売ってるわけではないわけですよね。そしたらじゃあ僕らは、一体何を売ってるのかということを、この欲望、欲望、もう欲望ですね。欲望と資本主義 という名前ですので、僕らがじゃあその資本主義の中で、ビジネスをしていくとしたら、その欲望は何なのかというところをきっちりと汲み取る、そのフロンティアとしての欲望ですよね。その物を手に入れるとかっていう一つ世代の前の、欲望ではないということですよね。その欲望は何なのかということをしっかり把握をして、そしてしなければいけないことは、あなたがもし資本家だというアイデンティティをはっきりするんであれば、その欲望に対して忠実にフロンティアを手にさせてあげることが、あなたの資本家としての目的なわけですよね。そうすることによって資本が増えていくんですよねって話です。そしてあなたがもし、資本家とかその投資家とかっていうことじゃないよねと、一人個人事業主で、毎日のその売上の中でですね、出てきた利益、これでまあ毎日食えてればいいなとしたとしますよね。だとしてもですね、ご自分のたまったですね、この一つの塊のお金をどっかに投資しますよね。なんかの、なんかわかんないです。銀行預金なのか、株式なのか、債券なのか、ファンドなのかわかりませんけれども、何かに投資しますよね。その時、あなたがしていることは、今ずっとお話をしてきた、資本家というのは一人誰かの人格じゃないと。資本家という本性を持ったものなんだというお話をしてきました。それは、ビジネスにおいてあなたは個人事業主とかで資本家という立場では取らないかもしれないんですけども、このたまった100万円1000万円をどっかに投資しよう、運用しようと思うということは、どういうことかといったら、利益をどこかに投資して、出てきた利益を再投資して資本を増やしたいということに他ならないですよねってお話なんですね。なので、最後締めくくりまとめなんですが、この資本主義の中にいるということはですね、一人資本家という経営に携わる資本家としての振る舞いを取る場合もあるでしょうし、それは取らないよねっていう場合においても、一市民とか一消費者の中にもですね、資本家という部分があるので、資本家というですね、経済活動からは、絶対にですね、離れられないということですね。なので、もしそこから離れようということなことであればですね、資本を増やしたいという本性を捨てるということですよね。入ってくるお金で今日だけ生きていけばいいと、こういうのを選択すればですね、その資本主義とはちょっと関係ないよねっていう生き方もあるなんじゃないのかなという、考え方もいいんじゃないかなと思います。ただこれを買って見られている方であれば、そうじゃないから、見られていると思うので、資本主義というのは、資本の増殖にあると、それがもう目的でしかないんだと、こういう本性なんだということをですね、頭に入れられるといいんじゃないのかなというふうに、思います。ここまでですね、何冊もの本をご紹介しましたけれども、これはですね、この音声のダウンロードページからですね、リンクをお伝えしておきますので、よかったらですね、手に入れて読んで、そして、いろんな考えをですね、こう頭の中でリンクさせて、そして本当の意味で腑に落として見られるといいと思います。長い時間だったですけれども、最後までありがとうございます。